はい、おはようございます。井上です。2023年3月27日月曜日ですね。2022年度もね、もう今週でおしまいというところで、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日はですね、自民茂木氏、出生払い型奨学金を拡充、卒業後所属において返済という記事がね、先週末かな、土曜日に出てましたので、それについてちょっとお話をしていこうかなというふうに思います。よろしくお願いします。あとですね、すでにご案内の通り、4月1日から配信はですね、スタイフの方に切り替えます。今ね、ちょうど先週ぐらいからね、並行配信という形でさせていただいておりますが、今度ね、1日からは、一応このアンカーでの配信は一旦止めますので、ぜひね、スタイフの方のフォローをお願いいたします。概要欄にね、リンク貼ってありますので、よろしくお願いします。で、すでにスタイフで聞いてくださっている方は、ぜひね、フォローをお願いいたします。フォローをお願いします。あと、いいねもね、つけていただけるとありがたいです。というところで、今日はね、自民茂木氏、出生払い型奨学金を拡充、卒業所得に応じて返済するというところで、自民党ね、茂木幹事長はね、出生払い型奨学金制度を拡充する方針が政府の異次元の少子化対策のたたき台に盛り込まれることとの見通しを示したというところで、出生払い型の奨学金は、在学中授業料を支払わず、卒業や修了後に所得に応じて返済する制度、高等教育の負担を軽減策として、大学院博士課程を対象者に、2024年から導入されることが決まっているというところで、これの範囲を広げるというところみたいですけれども、この出世払い型っていうのはね、結構悩ましいところで、どうなんですかね、これ、ね、結局だから大学行ったけれども、なんか、出世後の所得によって返済額が変動するっていうことじゃないですか。で、これほとんどの人がサラリーマンになるので、あれですけれども、ただそうなってくると、じゃあいい会社に行った人がいっぱい負担してとかいうことにも多分なってくると思うんですよ。だから、出世払い型奨学金とかじゃなくて、奨学金って基本的には返さなくていいものじゃないですか。世の中、全世界的な定義でいくと奨学金っていうのは、別に返さなくていいものなんですよ。で、返さなきゃいけないのはね、ローンなんですよ。借金なんですよ。だから、奨学金ってことを返すっていうことを前提に考えるんだったら、奨学金って言葉ってのはそもそもやめて、世界に合わせた方がいいんじゃないかなっていうのは思うのが一点と、で、どのみち、出世型奨学金ってなると、いや、別にその人たち、ね、会社員になって、出世していい企業に勤めれば、それで、ね、高所得になるわけじゃないですか。ってことは、所得税は増えるわけですよね。だから、例えば、大卒と非大卒で考えたときに、今のその世の中、日本の流れでいくと、当然大卒の方が給料いいわけじゃないですか。そしたら納める税額も増えるわけだから、だから別にそんなの、あれじゃないですか。むしろ、集めなくて、返さなくてよくねって思うわけです。そこで回収すればいいわけじゃないですか。だから、なんつうか、大学卒業から定年までの間の約40年間で回収すればいいんじゃねとか思うんですよね。だから、例えば、この奨学金を使った人は、例えば、所得税率をプラス 1% 上げますよ、とか。で、全然いいと思うんですよね。それぐらいでやっていけばいいんじゃないのかなっていうふうに、私は思ったりしますけどね。で、あとは、そもそも、なんて言うんだろう、家、ね、親の所得っていうところを、補助した方が絶対いいと思うんですよ。例えば、今、例えば、児童手当って、いろいろ言われてるじゃないですか。で、もちろん18歳まで所得制限なしっていうのはすごくいいことだと思うけれども、むしろ今ね、5割ぐらいの人が大学とか、高等教育、さらに上の教育を受けるわけじゃないですか。そう考えたときに、いや、むしろ、あれじゃないですか、なんつうのかな、18歳から22歳まで、要は就職するまでの間ってめちゃめちゃお金かかるわけですよね。めちゃめちゃかかるわけですよ。だったらそこに、なんちゃら手当、名称なんでもいいと思うんですけれども、日本のだから高度の未来の人材を育てるための、お金として、例えば月1人あたり1万円入れるとかね、児童手当が1万円だったら、多分それよりもコストがかかるから、2万円にするとかね、1人あたり2万円出すとか、いうふうにしたらいいと思うんですよ。で、就職した人はもうそれを絶対出さなくてもいいと思うけども、だからそこから進学した人に関しては出すっていうふうにしてあげた方がいいと思うんですよね。だからもうどの道そうお金かかるんですよ。で、なってくると、じゃあ、例えば、0歳からずっとね、 年間12万円で、ね、1万円だったらねってことじゃないですかね。それで10年間で120万円とかなっていく、積み上げてたら、もうだったら生まれた時、第1子生まれた時に1000万円ドンと、支給すると。だから例えば1000万円ギリドンと支給しちゃうと、よからぬことに使っちゃう人がいると思うから、だから最初例えば3回ぐらいに分けて支給すればいいと思うんですよ。例えば生まれたばっかりの時にいくら。で、小学校上がる時に、まあ、いくら。で、一番やっぱお金がかかってくるのが、高校大学ですよね、進学の時に。高校大学の時にいくらいくら。で、その高校の大学とかっていうところになってくる、大学とか高等学校とか高等専門学校とかになってくると、それぞれ家庭によって変わってくる、人によって変わってくるから、それをだから、例えば高校入学時点で、新高校進学のタイミングで一括でもらうか、大学と分けるか、そこの、だから最後のところに関しては、その受け取り側がどう受け取るかっていうのを選択できるようにしたらいいと思うんですよ。で、そういう形でやっていったら、別に、その、返済とかしなくても、その各家庭の中でやっていく。で、それを例えば、その教育とかにだけに限定するのであれば、そういうのクーポンにしちゃえばいいわけじゃないですか。で、またここで紙があって話なんで、別に紙なんかするじゃん。電子で全然いいと思いますから。で、しかもその、大学進学とかそういう若い子供がいる世代って、世帯自体も若いから、別にスマホがねえことなんてほとんどありえないわけじゃないですか。ね、だから、そういう風にしてったらいいんですよ。そしたらもうだ教育に関連するコストは基本的にはもうかからんと、うん、国が、もう渡すという形にするのでもいいかなっていうふうに思います。でもうそもそも思うのがあとはあだからもうこれだとその受益者が、その対象者だけには届けようとすればそうした方がいいわけじゃないですか。であとじゃあその原資どうすんねやって話になった時に基本教育って投資じゃないですか。で費用じゃないんですよ。だからそこで例えば、その費用を支出したところでその後その人たちがちゃんと就職してで高度人材になって、国益を担うようなねことをしてくれたら日本自体プラスになるしその人の所得から所得税も取れるようになるってことを考えれば全然利回りのいいめちゃめちゃ利回りのいい投資なんですよね。だけどどうしてもその国会議員とかその官僚の人たちとかって経費として考えちゃうんですよね。教育費用経費じゃねえんですよ、投資なんですよ。だからそういうふうにしてったら別にそれこそ国債で賄うだっていいでしょうしっていうことだと思うんですよね。であとはそのあれですよ、この企業とかにね、それをまた負担してもらうっていうのも一つの選択肢としてはありですよね。だってそれをやったことによって優秀な人材を獲得できるようになるわけじゃないですか。もちろん負担が増えるかもしれないけれども、そこで将来の優秀な人材のために投資をする。だからこれはだからその企業の法人の所得に応じて、負担させるっていうのでも全然いいと思うんですよね。だってこの高度人材とかの恩恵めちゃめちゃ受けるのって大企業じゃないですか基本ね、だからそこで大きく負担するっていうのは別にあってもいいんじゃないかなっていうふうに思います。だってそういうところでいい人材を獲得できればその企業の業績って上がる可能性が非常に高いわけですよね。っていうふうにした方がいいんじゃないかなと個人的には思います。だからもう出世払い方とか返してもらう前提っていうのは教育に関してはやめた方がいいと思うんですよ。投資ですよ、投資。だから国が生まれた、新しく生まれた命に対して投資をするというところ。だからそこに対して教育に関しては、生まれた家庭によって差別がね、あっちゃいけないから、まあ、今現状あるわけじゃないですか。で、それを是正するわけですよね。だったらもう大学行くまでは少なくとも、全部面倒見ますよ。むしろそれかもしくは高校出るまでは面倒見ますよ。いうふうにね、もう 今の時代で、ね、中学とかで義務教育とはいえ実情はもう高校まで義務教育みたいなもんなってるわけじゃないですか。みんな行くわけだから。だからもう高校例えば高卒を卒業までの授業ではもう一切合切かかりませんと、いうふうにする。だから教育に関わることね。だから例えば修学旅行とかそういうのは別にもうそういうのと教育に関わるから入れるんですよ。だから例えば設備費とかそういうのってありますよね。まあ、そういうのはまあ別にだと思うんですけど、あと高校例えば無償化っていうふうに言われてますけれども、実際教科書代とかかかっちゃうわけなんですよね。だから本当の意味で全然無償ではないわけなんですよ。だから、まあ、そう考えると、もうそういったところにかかるコストっていうのは、専用のクーポンを作って、で、それでやっていく。で、別にクーポンで紙の券発行する必要が全くないので、そんなんだって帳簿上でやれるわけじゃないですか。今だってマイナンバーカードとかあるわけだから。だからそれもデータ的に全部処理をしていって、で、この高校に行った人にはもうこんだけの、いや、だから、学校が行政に請求するっていう形にしたらいいんですよね。ほんなら一時本人合わさなくたっていいわけじゃないですか。 ね、もちろんその会計上とかそういうのば絡みで通さなきゃいけないんだったとしても、別にその本人たち申請させなくても自動的にやるとかね、まあ、そういうふうにしていったらめちゃめちゃいいんじゃないかなと個人的には思うんですよね。だから昔みたいにね、子供がすげえいっぱいいるぞみたいな時代だった話別ですけど、もう今だってむしろね、子供の数の方が少ないわけだから、だから一人頭のに対する国が子供に対する投資額を増やしていってっていうことをやってった方がいいんですよ。直接投資ですよね。だって直接投資した分、その分だって将来税収で返ってくるわけじゃないですか。で、その人たちがこう、例えばね、今の仕組みで言ったら、所得税が増えて、税収も増えるし、で、当然、所得が増えれば消費も活発化するから消費税でも取れるわけじゃないですか。っていうことを考えたら、いや、もうケチケチすんなと。いうふうに思いますよね。うん。だから、どうしても自民党って票に、票がってことになっちゃうから、団体に加えたいんですよね。なんちゃら団体とか。で、そういうところに入れると、団体の中での、なんか、中抜きとか出ちゃうから、もうだったら直接、その受益者に対して渡していった方が、一番利回りがいいんじゃないかなと、個人的には思ったりはします。もうなんかね、そういう、なんか、間、パイプ通すと、そこでね、利権が生まれちゃうし、そこがなんか、超えちゃうから、もう直接渡した方がいいんじゃないかな、というふうに、思ったりします。というところで今日はですね、自民党がまたね、寝ぼけたね、こと、出世払い型奨学金とかね、もうわけわかんないこと言い始めましたので、ちょっとそれについて思ったことをお話をさせていただきました。ぜひね、番組の購読とフォローね、忘れずにお願いしますということと、4月1日から、スタイフメインで配信をしておきますので、ぜひね、スタイフの方はフォローと、あといいねをしていただけるとありがたいです。で、ポッドキャストで聞いてくださっている方はね、ぜひね、リンクにスタイフの、URL 貼っときますので、ぜひね、スタイフのフォローをお願いいたします。というところで、本日の配信は以上とさせていただきます。今日も一日頑張っていきましょう。